好きな人と初めてデートする30の心構え。その1。今日はキスするのか。デート前に考えない。男女のデートといえば、やはりキスを考えます。今日は好きな人とキスをするのだろうか。考えるだけでドキドキしますね。もちろん仲が良ければ初めてのデートでキスをすることもあり得ます。勢いもあります。しかし、基本的に初めてのデートでキスは考えない方がいい。キスをしてはいけないと言っているわけではありません。考えたくても考えない方がいい。ただ、でさえ緊張する初めてのデートがもっと緊張してしまうからです。頭の中がキスのことでいっぱいになると表情や態度がいやらしくなったり、ぎこちなくなったりしてしまいます。次の展開ばかりに気が向いて顔が赤くなったり汗をかきやすくなったりするでしょう。そのことでお互いが誤解し合ってしまうこともあります。最初からキスのことを考えているからいけないのです。先の展開に期待を持ちすぎると重荷になります。好きな人と早く結ばれたい気持ちはわかりますが、初めてのデートではキスのことは忘れましょう。初めてのデートはやはり初めてらしく、お互いをもっと知ってデートそのものを楽しむことに集中しましょう。何度かデートを重ねて着実に仲を深めていけば、キスのことを考えなくても自然とキスのタイミングは出てくるのです。初めてのデートではキスのことを考えるのはやめる。好きな人と初めてデートする30の心構え。その2。昔に比べれば今ほど恋愛がしやすい時代はない。一昔前、家には電話もメールもパソコンもない時代がありました。今の時代では考えられないことですが、事実そういう時代があったのです。離れている人との連絡手段は文通しかない。声を聞くことができませんでした。恋愛や結婚は地元にいる身近な人とのみ。しかもロミオとジュリエットのように階級が異なる人同士は恋愛も結婚も許されないという理不尽な時代もありました。そういう時代に比べれば今の時代はなんと豊かになっていることでしょう。今はメールや電話がある時代です。ビデオチャットもできます。相手が地球の裏側にいてもメールのやり取りができたり、電話で声を聞けたり、ビデオチャットで相手の顔を見ることもできます。恋愛相手も結婚相手も完全に自由です。遠くの人とも恋愛ができますし、国際結婚も耳にするようになりました。以前には不可能だったことです。昔に比べればあらゆる理不尽な壁がなくなり、恋愛は自由になりました。素晴らしいことです。相手との距離がどんなに離れていても、近くにいるかのように連絡を取り合えます。あなたは今恋愛に悩んでいることでしょう。相手と離れているから恋愛がうまくいかない。もうそういう言い訳はできない時代です。確かに物理的に離れている距離はありますが、それを乗り越える手段も十分に発達しました。理不尽な壁がなくなり、連絡手段が発達しています。一昔前の事情に比べればはるかに恋愛しやすくなっているのです。昔に比べればはるかに恋愛をしやすくなっていることに気づく。好きな人と初めてデートする30の心構え。その3。初めてのデートでは無理をしないことが一番。好きな人とのデートは緊張します。とりわけ初めてのデートならなおさらです。気合が入って力もいります。そういう時に自然と犯してしまいやすい過ちがあります。初めのデートを大成功させようと思い、いろいろなことを強引に推し進めがちになるのです。例えばできるだけたくさん楽しみたいからたくさん歩いてしまう。せっかくだからもう少し一緒にいようと言って門限を破って遅くまで一緒に過ごす。無理にお酒を飲ませて酔わせようとする。もしくは嫌がる相手を無視し強引にキスへ持ち込もうとする。楽しませたい気持ちが大きすぎると少し行き過ぎた行動になりやすい。そういう無理な展開はよくありません。何しろ初めてのデートだからです。初めてのデートは人間の第一印象と同じです。人間は第一印象が深く記憶に残るように、初めてのデートを無理な展開で進めるとそういう第一印象が記憶に残ってしまいます。初めてのデートで特別に意識した行動が普段からそういうことをする人だと誤解されることがあるのです。初めてのデートでは無理をしないことです。これが一番大切です。ありのままの自分を知ってもらうためにできるだけ自然体で過ごすのが一番です。お互いの意思を尊重して無理な予定や無理な行動は取らないようにしましょう。初めてのデートは無理をしないようにする。好きな人と初めてデートする30の心構え。その4。デートは当日の寝起きから始まる。デートは待ち合わせの場所であってから始まるものではありません。寝起き直後から始まります。まずデート当日の朝起きたらすぐ相手へメールを送りましょう。おはよう。今日は楽しみにしています。楽しみにしていることを伺わせる明るい内容でメールを送りましょう。印象がいいですね。相手が楽しみにしていることが朝から伝わってきます。相手もきっと寝起きが良くなるに違いありません。メールを送るのは寝起き直後だけではありません。待ち合わせの場所に向かっている時にもタイミングを見てメールを送ります。今電車に乗って向かっているところです。あと2駅で到着します。着いたよ。デートの待ち合わせ時間前には本当に来てくれるのかなという不安があります。 今どこにいるのかが分かれば安心します。これだけでも全然違うのです。デートを始める前からこうしたメールを送っておけば、実際に会ってからデートを始める時の緊張が和らぐのです。デート当日は寝起き直後にメールする。好きな人と初めてデートする30の心構え。その後、デート直前はお風呂よりシャワーの方がいい。デートの前には身だしなみを整えます。好きな人の前で体臭が匂っては恋の感情も台無しですね。汗をきれいに流して清潔感のある状態で迎えたいものです。汗を流すといえばお風呂に入る人も多いのではないでしょうか。お風呂はゆっくり浸かれば体中の血行が良くなります。お風呂上がりに鏡を見ると何歳か若返ったかのように見えませんか。温かい湯に浸かっているうちに水分が肌にたっぷり染み込んで肌がふっくらになります。血行が良くなり肌の血色が良くなります。美しく健康的に見えるのです。たくさん汗をかけば体の毒素が排出され気持ちもすっきりします。デート直前こそお風呂と言いたいところですが要注意です。汗を流すだけならお風呂よりシャワーの方がおすすめです。お風呂に入ると疲れやすいからです。お風呂に入った後ぼーっとしたことはありませんか。半身浴をした後疲れが襲ってくることはありませんか。体力を消費したからです。お風呂はカロリーを消費します。60キロの人が1時間入浴をするとおよそ200キロカロリー消費すると言われます。寝る前の入浴なら理想的な状態ですが、デート直前にはふさわしくありません。デート前に疲れてしまっては、肝心のデートで力がいりません。汗を流すだけならシャワーです。疲れず、短時間で汗を流すことができるシャワーの方が、デート直前にふさわしいのです。デート直前はお風呂よりシャワーにする。好きな人と初めてデートする30の心構え。その6。初めてのデートは緊張感をほぐすこと。突然ですが、初めてのデートの目的は何ですか？仲を深めたり、二人の思い出を作ったり、様々でしょう。しかし、とりわけ初めてのデートとなると、目的は一つです。緊張感をほぐすことが最優先です。好きな人と初めてデートをするときは、誰でもすごく緊張します。ただ、でさえ好きな人と一緒にいると緊張するのに、二人きりのデートとなると、ガチガチに緊張して右往左往することでしょう。風邪をひいていないのに熱が出たり、暑くもないのに汗が出たりします。そのくらい緊張するものなのです。では、緊張感をほぐすためにどうすればいいのでしょうか。初めてのデートでは比較的賑やかな場所に行くことを強くお勧めします。デートコースは人が多く明るくて賑やかな場所を中心に回りましょう。賑やかな雰囲気が緊張しがちな二人の雰囲気をほぐしてくれるからです。一つ注意したいのは、賑やかな場所ならどこでも良いわけではなく、できるだけ慣れた場所がいいでしょう。たとえ賑やかな場所でも初めて行く知らない場所ならやはり緊張してしまうからです。理想を言えば、行き慣れた賑やかな場所です。周りの雰囲気の助けを借りながら二人の緊張を解きほぐしていくのです。好きな人と初めてデートをするときは緊張をほぐしやすい賑やかな場所へ行く。好きな人と初めてデートする30の心構え。その7。初めてのデートはお互いが行き慣れた賑やかな場所。好きな人と初めてのデートはどこへ行きますか。基本的にはやはりお互いが行きたいところへ行くのが一番です。話題のデートスポットやテーマパークなどお互いに意見が一致すればそこに行きましょう。しかし、特別な理由がないなら好きな人と初めてデートはお互いが行き慣れた場所をお勧めします。行ったことのある場所より行き慣れた場所です。できればお互いがよく知っている場所がいいでしょう。もしお互いが知らない場所の場合、状況の把握に気を取られます。精神的な余裕がなくなると相手の気持ちを考えにくくなり、面白い話をする発想などがしづらくなるのです。行き慣れた場所なら精神的に余裕を持ってデートを進めることができます。地理的状況をすでに分かっているため、いざという時に困ることがありません。休憩する場所、トイレの場所、椅子のある場所、どこにどんなレストランがあるのかなどです。あらかじめ知っていると精神的な余裕が全然違います。相手の様子に気を配れ、気を利かした態度や話もできる余裕が生まれるでしょう。デートコースも知っている場所だからこそ予定通りスムーズに進みやすくなります。万が一トラブルが発生したとしても知っている場所なら臨機応変に対応しやすくなります。思い切って知らない場所に行くのもいいのですが、失敗を避けたければやはり知っている場所がおすすめなのです。初めてのデートは特別な理由がない限りお互いが知っている場所を選ぶ。好きな人と初めてデートする30の心構え。その8。デートスポットの定番は興奮するテーマパーク。おすすめのデートスポットといえば様々あります。美しい夜景が見えるレストラン、テーマパーク、映画館、コンサートなど男女の好みによって左右されます。しかし、とりわけ相手と親密な関係になりやすいところといえばやはりテーマパークです。私のこれまでのデート経験でも、テーマパークでデートした後は今までとは違い級に親しくなります。なぜでしょうか。テーマパークにはドキドキがあるからです。ジェットコースターでドキドキ、観覧車の高いところでドキドキ、 アトラクションやショーでドキドキ。心理的に興奮する乗り物、ショー、アトラクションなどがたくさんあります。興奮させる場所は恋愛では聞くのです。テーマパークでの興奮は恋愛感情でのドキドキ感と似ています。テーマパークでドキドキしているうちに一緒にいる相手に対しても恋愛を楽しんでいるかのような錯覚を抱きやすくなります。テーマパークでドキドキすれば相手のことを好きになりやすいのです。何よりドキドキすれば相手の体に触れる機会も増えます。ジェットコースターや恐怖を感じるアトラクションなど恐怖や興奮があると誰かの体にしがみつきたくなりますね。体に密着する機会があれば相手と関係が深まるのは時間の問題です。デートスポットはいろいろありますが、やはりデートスポットの定番はテーマパークなのです。テーマパークに行ってドキドキした心理的興奮を共有する。好きな人と初めてデートする30の心構え。その9。待ち合わせ場所に遅れた時の上手な言い訳。デートの待ち合わせにうっかり遅れてしまうことがあります。そもそも初めてのデートで遅刻は厳禁です。第一印象が悪くなり、そういう人なのかと思われてがっかりされることでしょう。最初に受けた印象は長く残り続けるものです。電車やバスの都合など仕方ない事情もありますが、できるだけ避けたいところです。単に寝坊することもあります。印象が悪くなる遅刻。もし遅刻してしまった時、あなたならどう言い訳をしますか？相手のことを考えた言い訳をするのがコツです。相手の気持ちをうまく立てて言い訳をしましょう。あなたのことを考えていたら服選びに時間がかかって遅れてしまった。デートのことを考えていたら緊張して寝られず寝坊した。嫌われないように髪型を整えていたら時間がかかってしまった。なかなかうまい言い訳ですね。多少嘘だと分かっていてもそう言われると嬉しいものです。機嫌を損ねないようにする心がけも感じられます。いえ、機嫌を直すどころか逆に機嫌が良くなるかもしれません。遅刻はあってはいけないことですが、そういう状況になればぜひ参考にしてみましょう。もしデートに遅刻したら相手の気持ちをうまく立てて言い訳をする。好きな人と初めてデートする30の心構え。その10。デートではトイレに気をつける。デートですれ違いが起こりやすいのはトイレです。人間の自然の行為ですが、男女間には多少の違いがあります。例えば男女が同時にトイレに入ったとします。同時に入れば同時に出てくるものと思いますが、実際は異なります。一般的には男性の方が早く出て、女性は後から出てきます。女性は個室で用を足すので、男性より少し時間がかかりやすいのです。この時、わずかなギャップが生まれます。男性はしばらく女性を待つことになり、女性はしばらく男性を待たせることになる。待つ、待たせるという違いが、迷惑を受けている、迷惑をかけているに発展し、すれ違いが起きやすいのです。少し待てばいいじゃないか。そう思うのですが、単純ではありません。大型の娯楽施設になると、待ち時間はさらに大きくなります。トイレ前に長い行列ができて、用を済ませてトイレから出てくるまで、かなり待たされます。それだけ男性は女性を長く待つことになり、女性は男性を長く待たせることになります。お互い心苦しくなりやすいのです。表情が悪くなりやすいタイミングですから、特に要注意です。トイレ前で待っているとき、どのような表情で迎えていますか？トイレから出てきたとき、どのような顔をしていますか？どちらが悪いわけでもないのです。お互いが明るい表情になりましょう。トイレから戻ってきたときこそ、笑顔で迎える。好きな人と初めてデートする30の心構え。その11。ムードは作るものではなく作ってもらうもの。恋人とのデートで悩むのはどうムードを作ろうかです。デートらしいムード。これは難しいとは思いませんか？デートらしいムードとは具体的にどういうものでどうすればいいのかうまく説明できる人は少ないのではないでしょうか。ましてやデートの時自分で意図的にムードを演出しようとなると何をどうしていいのかわかりませんね。会話や話題を意図的に操作して恋人らしいムードを演出することもできますが、そう簡単にできるものではありません。では、ムードを作るためにどうすればいいのでしょうか。実は簡単です。自分でムードを作るのは思い切って諦めましょう。その代わり最初からムードのあるところへ行けばいいのです。雰囲気のある場所へ飛び込み、周りの雰囲気に流されればいいのです。例えば夜景の見えるレストランに行ってみましょう。それだけで恋人とのデートらしいムードができます。薄暗い店内に美しい夜景を見ながら食事をすれば、誰でも簡単に恋人とデートらしい雰囲気になります。落ち着いた雰囲気の中にいると会話も落ち着き、二人の関係も近づけます。必死になってムードを作るよりムードのあるところへ行く。好きな人と初めてデートする30の心構え。その12。ムードを作りやすい3つのデートスポット。ムードは自分で作るより作ってもらう方が簡単です。友人同士の関係でもムードのある場所に行くと不思議と恋人関係のような雰囲気になります。雰囲気のあるところへ行けば恋人として付き合っているような錯覚を一層与えることができます。たとえ友人同士で遊びに行っているつもりでもムードのある場所に行けば付き合っているような錯覚を生みます。 友人関係から恋人関係に進めやすくなるのです。では、気になるのがムードのある代表的な場所です。ムードを作りやすい代表的な場所は3つあります。1. 薄暗くて高いところ。展望台や展望レストランなどは周りの景色が一望でき雰囲気があります。昼間に行くのもいいですが、夜に行くとさらに雰囲気があります。下を見れば夜景があり、上を向けば星空です。上下がキラキラした光景に挟まれることで最高の雰囲気を演出できます。2. 海、海岸、砂浜。海岸や砂浜など海辺を歩くと恋人とのデートらしい雰囲気になります。不思議ですね。海辺には人の気持ちをリラックスさせるマイナスイオンがたくさん出ています。またほのかな潮の香りもいい。マイナスイオンや潮の香りに包まれると自然といい雰囲気になります。3. イルミネーション。イルミネーションといえば真っ先に思い浮かぶのはクリスマスツリーです。美しいものを一緒に見るのは恋人同士のデートの定番です。しかしイルミネーションはクリスマスツリーだけではありません。忘れがちなのがプラネタリウムです。椅子に座って美しい星空を眺めているといい雰囲気になります。また年間行事の記念日やイベントでライトアップされているような場所はありませんか？美しいイルミネーションを探して一緒に出かけましょう。ムードを作りやすいデートスポットを押さえておく。好きな人と初めてデートする30の心構え。その13。香水の本当の目的はいつもとは違う私を意識させること。あなたが香水をつける目的は何ですか？香水といえばやはり香りが一番の特徴ですね。香水には魔法があります。独特の香りが恋人らしい独特の雰囲気を作ってくれます。つけている本人もいい香りに酔いしれますし、香りを感じた相手も香りの影響を受けるに違いありません。しかし、香水の本当の目的はそこではないのです。香水をつける本当の目的はいつもと違う私を意識させることです。普段、学校や職場では何も香りのしない人が一緒に遊びに行くときに限って香水の香りがするとドキッとします。普段とは違うと感じてしまうからです。今日の私はいつもとは違います。そういうアピールをするために香水をつけるのです。香水は連想させる道具です。わざわざ香水をつけて会おうとするときそういう意識をさせることができます。いつもと違うって何だろう。もしかして。相手に意識をさせることが目的なのです。いつもと違う雰囲気を出すことで明らかに自分は意識されているとアピールできます。香水は男性、女性共通の武器です。香水は意識させるための道具なのです。香水をつけていつもとは違う私を意識させる。好きな人と初めてデートする30の心構え。その14。食後に映画館へ行くとほぼ確実に寝てしまう。デート中に映画館で映画を見ることもあるでしょう。映画館はデートコースの定番の一つです。もちろん映画はいいのですが、これまでの経験で分かったことがあります。食後の映画は要注意です。食後の映画鑑賞はほぼ確実に寝てしまいます。食後は胃の活動が活発になっているため脳への血の巡りが悪くなります。頭の回転が鈍くなり眠気が襲ってきます。午後の昼食後に眠くなるのはそのためです。しかも映画館は室内が暗くて空調が快適です。よほど興味深い映画でない限り、おそらくほとんどの人がうつらうつらしたり寝てしまったりするでしょう。映画のチケットに支払った時間やお金が無駄になりやすいのです。事実それで何度も困った経験をしたことがあります。映画館でいびきが聞こえることも珍しくありません。それは一緒にいる人に恥をかかせますし、周りの人に迷惑です。デートのセッティングは実力を発揮する瞬間ではありますが、食後の映画鑑賞はあらかじめ控えた方がいいでしょう。食事をするなら映画を見終わった後にしましょう。映画を見るなら食前にする。好きな人と初めてデートする30の心構え。その15。デートのテンションを上げる魔法の言葉。私は男性ですが、デートの時に必ず言う決まり文句があります。今日の服似合っているね、です。待ち合わせ場所であったらすぐ今日の服似合っているね、と褒めることにしています。デートといえばどんな人でもファッションに気を使っているはずです。相手に好かれるような服を選び、鏡の前で何度も洋服をチェックするなど見えない努力があるはずです。もしかしたらデートのためにわざわざ買った洋服かもしれません。そういう隠れた努力や労力に気づいてもらい褒めてもらえると誰でも嬉しい。似合っているいないに関わらず、そうした隠れた努力への感謝として似合っているねと言うようにしています。すると相手の顔はパッと明るくなります。似合っているよというのは褒め言葉です。デートの始まりから褒められるとテンションが高くなるのです。褒められた。今日のデートはうまくいきそう。そう予感させ、デートの始まりが印象良くなります。今日の服似合っているねは、デートがうまくいくようにするためのおまじないなのです。待ち合わせ場所であったらすぐ今日の服似合っているねと褒める。好きな人と初めてデートする30の心構え。その16。 デートでの不安を吹き飛ばす言葉。デートの前というのはめちゃくちゃ緊張するものです。好きな人と一緒に行動できるというのは心臓が飛び出そうなほどです。私も経験があるのでわかるのですが、一言で言えば喜びと不安が一緒にやってくるのです。デートだから嬉しい気持ちとトラブルがあって嫌われたらどうしようという不安。独特の緊張感があります。しかし忘れてならないのは相手も同じだということです。あなたが緊張しているのと同じくらい相手も緊張しているはずです。お互い様ということです。そういう時こそリラックスできるメールを送りましょう。楽しみにしていますねという一言です。電話で話す機会があれば直接言葉で伝えてもいいです。メールで送るのもいいでしょう。こういう言葉を言われるとパッと視界が開け不安が吹き飛びます。楽しみにしていると言われるとよりドキドキ感が高揚します。相手がデートを楽しみにしていることがわかると自分としてもテンションが上がりますね。お互いの緊張や喜びを分かち合うためのキーフレーズなのです。デート前に緊張してきた時こそ楽しみにしていますねというメールを送る。好きな人と初めてデートする30の心構え。その17。好きな人と離れてしまった時は神様から気持ちを試されていると考える。好きな人と仲良くなっていたのに学年が上がってクラス会でバラバラになった。職場で仲良くなっていたのに移動や転勤のため離れることになってしまった。何らかの強制的な力で好きな人との距離が離れてしまうことがあります。そこでぼやくのではありません。確かに離れてしまえば接する機会も少なくなります。神様があなたを試すために与えた試練です。あなたの恋愛力が試されています。離れたからもう無理だと思うなら相手に対する好きという感情もその程度ということです。そういう程度の気持ちなら早く忘れた方がいいよと助言しています。接触する機会がなくなったのでもうダメだと思ったら本当にダメになります。本当に相手のことが好きなら接触する機会は自分から積極的に作るものです。同時に相手もあなたのことを気に入っているなら接触する機会を作ってくれるはずです。好きな人と接触する機会は作るものです。偶然に身を任せているだけでは思うような恋愛はできません。自分の望む恋愛をするために接する機会は自分から作っていきましょう。必死になるのではありません。本気になりましょう。電話をしたりメールをしたりすれば距離が離れていても連絡を取り合うことはできるはずです。そのくらいの本気があれば距離が離れていてもうまくいきます。距離が離れている壁を乗り越えた恋愛は深い愛情になるのです。好きな人と離れてしまった時は神様から試練を与えられているのだと考える。好きな人と初めてデートする30の心構え。その18。初めてのデートで上手に手をつなぐ方法。デートで相手と手をつなぎたいがうまくタイミングがつかみにくいものです。大抵の場合雰囲気の流れで OK です。もちろんすでに付き合っている仲なら出会ってすぐ手をつなぎ始めていいでしょう。しかし好きな人と初めてのデートをするときはタイミングがつかみにくいものです。多少なりともまだ警戒心が残っているものです。ポイント1。握るタイミング。まず手を握るタイミングです。タイミングはデートの中盤がおすすめです。出会ってすぐ手を握るのは初めてのデートでは少し抵抗が大きく拒否されやすくなります。お互いの会話が盛り上がったデートの中盤にそっと手を触れます。男性からでもいいです。女性からでも結構です。ポイント2、握り方。気をつけたいのはいきなり最初から強く握らないことです。いきなり握ると相手は驚きます。最初は握るのではなく触れるのです。触れる。それから握るのです。ゆっくり静かに手を触れてみましょう。そこで相手が嫌がれば手を引っ込めるはずです。もし相手が嫌がらなければ握ればいいのです。デートの中盤で手を触れて相手の反応を確かめてから握る。好きな人と初めてデートする30の心構え。その19。手を温めてあげるという言葉で手をつなぐ。冬場に限った方法ですが、うまい方法があります。デート中には相手の手に一瞬触れる瞬間がありますね。例えば、文化施設でチケットを手渡したり、飲食店で飲み物を渡したり、買ってきたジュースを手渡しするときなどです。一瞬、相手の手に触れたとき、少しだけ演技しましょう。手が冷たいよ。風邪をひくよ。温めてあげる。少し驚いて心配している素振りを見せましょう。冷たい手を温めたいという理由なら、手に触れることを許してもらいやすくなります。寒いとき、人間は温かいものに触れたい欲求が普段以上に強くなります。寒い冬なら、手を温めたいという理由で手を握らせてもらいやすくなります。温めてあげる優しさをアピールできますし、冷たい手を温めてもらえれば相手も喜ぶことが多いのです。手を温めるという理由で手を握る。好きな人と初めてデートする30の心構え。その20。デートコースで慣れない場所に行けば冒険気分を共有できる。基本的に好きな人と初めてのデートでは生き慣れた賑やかな場所が鉄則です。 これはもう決まり事と考えていいでしょう。しかし、いつまでも同じ場所ばかりデートをするわけにもいきません。何度かデートを繰り返して付き合いに慣れてくれば一件落着と言いたいところですがどうでしょう。今度は別の問題が発生します。お互いが付き合いに慣れてしまうのです。いわゆるマンネリです。マンネリになると発言や態度が雑になります。せっかく仲良くなりかけていたのに慣れてマンネリになるとまた仲が悪くなる場合があります。そういう時デートコースに変化を持たせましょう。全く行ったこともない場所に行くようにするのです。お互いが完全に無知の場所は場所の状況把握に時間がかかります。どこに何があるか完全にわからない。不安に感じる面もありますがこれがいいのです。お互いが初めて訪れる場所は初めて見る光景ばかりですね。いわば冒険をしているような気分を味わえるようになるのです。あんなのあるよ、こんなのあるよ、とドキドキ感を共有しやすくなるのです。冒険気分を共有できるようになります。慣れない場所へデートすることで付き合い始めの初心に帰ることができるようになります。初々しい気持ちを呼び戻すきっかけになります。お互いが初めての地にデートして初心に帰る。好きな人と初めてデートする30の心構え。その21。タイムリーな予定はあえて立てない方がうまくいく。デート前にデートコースの予定を立てることがあります。予定を立てることは私も大賛成です。あらかじめ行き先を決めておくとデートがスムーズに進みますし、時間の無駄もなくなります。デートは限られた時間しかないので予定は立てた方がいいでしょう。しかし、この予定には弊害もあります。予定はあくまで予定です。予定を立ててしまったことで逆に成り行きを窮屈にさせることもあるのです。この時間にはこうしなければいけないという考え方になってしまう。予定通りに進めようとするため時間を気にしてしまい相手に集中できなくなります。もし予定通りに進められないことが一つでもできると罪悪感が出たりイライラしたりします。これはよくありませんね。予定はあっても予定に縛られすぎないことです。提案があります。予定を立てるときには大雑把な予定にしましょう。きちんとした予定を立てた方が心理的に安心するかもしれませんが、あえて大雑把な予定にとどめ細かいところは決めません。何時何分の電車に乗って何時何分のショーを見た後夕方6時に浜辺のレストランで食事とタイムリーな予定は立てません。ショーを見た後は浜辺あたりのレストランで食事しようという大まかな予定でいいのです。やんわりオブラートに予定を考えることでストレスが減るのです。きっちりした予定ではなくやんわりした予定を立てる。好きな人と初めてデートする30の心構え。その22。冗談を言いながらタッチしてスキンシップを増やす。冗談は相手との緊張感を緩和します。せっかく面白い冗談を言ったならそれだけで終わらせるのはもったいない。せっかくですから冗談を言いながら相手に軽く体にタッチしてみましょう。軽いタッチも立派なスキンシップです。冗談の反応を体で表現でき会話が盛り上がりやすくなります。ツッコミを入れながら軽くタッチすれば自然にボディタッチを増やせます。男性でも女性で使えます。力は入れずに軽い感じでタッチします。いきなり相手に触れるのは驚きますが、冗談を言ったタイミングなら自然に触れることができます。気をつけたいのはタッチであって揉むのは NG ということです。揉むのはいやらしい感じがするのです。冗談を言いながらタッチする。好きな人と初めてデートする30の心構え。その23。ファッション誌をポーズの勉強として活用する。ファッション誌といえば流行りの洋服をチェックするための欠かせない道具です。モデルたちの着ている服を見て自分にも参考になるものはないかと眺めていることでしょう。ファッション誌というくらいですからファッションに注意を向けているでしょう。しかし着眼点を変えてみてください。ファッション誌においてファッションと同じくらい勉強になるのがポーズです。突然ですがあなたが手にしているファッション誌を見直してみましょう。見るべきポイントを変えてみましょう。モデルたちの洋服に注目するのではなくポーズに注目してみましょう。いい洋服ないかなという視点からかっこいいポーズはないかなと視点を変えるのです。すると全く違った様子が見えてくるはずです。ファッション誌に写っているモデルがかっこいいのは顔形や服装だけでなくポーズも関係しています。それが重要です。顔形は生まれつきです。洋服を買うにはお金もかかりますね。しかしポーズなら今すぐ真似ができます。即効性があるのです。女性には女性らしく見えるポーズがあります。男性には男性らしく見えるポーズがあります。手を腰にやったポーズ、体をくねらせているポーズ、少し胸を張って笑顔になっているポーズ。あらゆるモデルたちのポーズは恋愛で活用できます。そういうところに注意を払って見直してみると今までとは違ったように見えてくるはずです。ファッションの見方をちょっと変えるだけで得られるものも変わるのです。ファッション誌でポーズの勉強をする。好きな人と初めてデートする30の心構え。その24。好きな人と初めてのデートをするときは携帯電話をマナーモードに設定する。 好きな人とのデートで食事中の会話が弾み、いい雰囲気になってきました。その時です。ピキピキピ。何かと思えば、携帯電話の着信音です。友人から連絡があると、せっかくのムードを壊されてしまう。そういう経験はありませんか？携帯電話は必需品ですが、せめて好きな人と初めてのデートをするときくらいは配慮は十分すぎるくらいでいい。さすがに、携帯電話をオフにすると不便が生じるので、マナーモードがいいでしょう。もちろん、オフにしてもいいということなら、オフの方がいいのです。好きな人とデートはすべての瞬間が大切です。しかも、初めてのデートなら、なおさらです。印象を少しでも良くするために、携帯電話をマナーモードにして、ムードを壊さないようにすることが大切なのです。デート中くらいは、携帯電話をマナーモードにしておく。好きな人と初めてデートする30の心構え。その25。デート中に嫌なことがあっても、できるだけ不機嫌だけは避ける。デート中、恋人から嫌な一言を言われると、ムッとします。人の機嫌は、たった一言で良くなることもあれば、悪くなることもあります。例えば、久しぶりに会った恋人から、こんな一言を言われたとします。久しぶりだね。おや。髪型が変わったね。犬みたいだね。そう言われると、いくら恋人でもカチンとくるでしょう。前日、デートのために美容院で整えてもらった髪型です。努力を否定するような一言を言われると、やはり気分は良くありません。心の中では、あなたのために頑張っておしゃれをしたのに。と、悔しくなるでしょう。しかし、そこで不機嫌になるとデートの雰囲気が悪くなります。たった一言で不機嫌になって、デート中引きずったままでは息苦しい時間が過ぎるだけ。険悪な雰囲気になると、デート全体が台無しになります。雰囲気の悪いままデートが終われば、後味の悪い余韻が残るでしょう。不機嫌になりそうでも、我慢、我慢、と自分に言い聞かせましょう。心が傷ついていたとしても、できるだけ表向きは明るく振る舞うことが大切です。恋人も悪気があって言ったとは限りません。うっかり言い間違えることは誰にでもあるでしょう。ちょっとした過ちは誰にでもあります。恋人も発言の後、言い過ぎてしまった、と反省しているかもしれません。不満が収まらず何か言い返したければ、過度のない言い方を心がけましょう。少し言い過ぎだよ。もう少し丁寧な言い方があるでしょう。丁寧な言い方なら言い返しても OK です。デート中に嫌なことがあっても不機嫌だけは避けて明るく振る舞う。好きな人と初めてデートする30の心構え。その26。好きな人のタイプによってデートの進め方は異なる。デートの仕方は相手によります。あなたの好きな人はどのようなタイプの人間か。それを知るための質問があります。デートはどう過ごしたい？好きな人に聞けば様々な答えが返ってきそうですが、実際は未通りの返事しか返ってきません。答え方によって相手の性格がわかり、同時にデートの進め方も見えてきます。タイプ1。〇〇に行きたい。タイプ2。任せます。タイプ3。あなたはどこがいい？実際にはもう少し表現は異なりますが、おおむねこの見通りのうちどれかに該当するはずです。タイプ1、希望をはっきり言うタイプ。行きたい希望場所をはっきり主張する場合、自分で物事を決めるのが好きなタイプです。付き合い方のキーポイントは相手の意思を尊重です。ここに行きたいという場所や希望があるのですから、できるだけ希望に沿ったコースで進めるようにしましょう。あなたは相手の意思の尊重に徹し、引っ張られる方がうまくいきます。デートコースは相手の意思を尊重しながらプランを立てましょう。より満足をしてもらえるようになり、相手からありがとうと言われるでしょう。タイプ2、相手に任せるタイプ。二つ目の返事のパターンは任せるという返事です。何でもいいよ、どこでもいいよという表現も同じです。つまり相手に決めてもらいたいという心理の表れです。こういう時、あなたは優柔不断な態度を取らず、ぐいぐい率先して物事を決めていけばいいでしょう。引っ張る役を演じるのが成功のポイントです。タイプ3、質問を聞き返してくるタイプ。三つ目のパターンは、あなたはどこがいい？と逆に質問を聞き返してくるタイプです。話し合って決めたいという心理があります。そういう時は、お互いの希望を話し合って決めるのが一番です。相手のタイプによってデートの進め方を考える。好きな人と初めてデートする30の心構え。その27、靴を脱ぐ場所で食事をすると仲良くなりやすい。デートコースに靴を脱ぐような場所はありますか？靴を脱ぐ場所というのは少し変わったシチュエーションですね。しかし、靴を脱ぐだけですが、心理的には大きく影響します。靴を脱ぐというのは身につけているものを脱ぐという行為です。人間は体に身につけている一部を脱ぐことで解放感が生まれます。解放感が生まれることで一緒にいる人とも自然に親近感が生まれ仲良くなりやすくなるのです。一番いいのは靴を脱ぐ場所での食事です。 一部の和食などでは靴を脱いで上がる座敷などがあります。場所は限られますが効果は絶大です。食事を一緒にするだけでも親近感が生まれますが、靴を脱ぐような場所で食事をするとさらに効果は倍増です。開放感があり食事中の会話が弾みやすくなるのです。靴を脱ぐ場所で食事する。好きな人と初めてデートする30の心構え、その28。テーマパークで陥りがちなデートの失敗例。以前彼女とテーマパークに出かけた時、大失敗をしたことがあります。できるだけ楽しみたい、そう思ってできるだけたくさんの乗り物やアトラクションを楽しもうと躍起になっていました。たくさん数をこなしておけばそれだけ思い出深くて有意義になるだろうと思ったからです。しかし大失敗でした。少しでも効率よく回ろうと私は焦っていました。乗り物の場所を確認したり、アトラクションの開始時間を気にしたりしていたのです。その結果、相手の気持ちを考える余裕がなくなってしまっていました。相手がトイレから出てくるのが遅いことにもイライラしてしまっていました。彼女を怒らせてしまい、挙句には帰りたいと言い始めてしまった。今思い出しても情けない失敗です。ようやく気づきました。楽しませたいという気持ちはあったのですが、別の方向に向いていました。テーマパークはこなした数が問題ではありません。いかに楽しんだか。テーマパークだけではありません。動物園、水族館、美術館などでもできるだけたくさん見て回りたいと思います。しかしたくさん見て回ることは二の次です。数をこなせばいいわけではない。いかに楽しんだかです。そこに気づくことです。たとえ見て回った数が少なくても、十二分に楽しんでいれば、デートは相手を楽しませることができれば大成功です。決して数をこなすことではないのです。テーマパークで数をこなすのに躍起になるのはやめる。好きな人と初めてデートする30の心構え。その29。別れ際にまた誘ってねと言うから、また誘ってもらえる。あなたは好きな人との別れ際、次のような言葉をきちんと口にしていますか？またね。バイバイ。普通にお別れの言葉を言うのもいいですが、もう少し工夫を加えることができます。恋愛では決まり文句があります。またという言葉をつけて清々しく別れることです。また誘ってね。また電話してね。また遊びに行こうね。デートを終えるときや電話を切るときに口にする決まり文句です。もし言い忘れているなら、次からは必ず言うようにしましょう。またが含まれる言葉には清々しさがあります。また誘ってねと言ってくれるということは、一緒に時間が過ごせてよかったと思っているからですね。一緒に過ごせてよかった。満足です。もう一度一緒に過ごしたいです。気持ちのいいニュアンスがあります。また誘ってねと言われると、言われた方も誘いやすくなります。また電話してねと言われると、言われた方も電話しやすくなります。人間関係が長続きするのです。別れ際にまたを含めるのは決まり文句にしておきましょう。別れ際にまた誘ってねと言って気持ちよく別れる。好きな人と初めてデートする30の心構え。その30。デートで別れた後、必ずメールでお礼を伝えよう。デートは最中も大切ですが、終わってからも大切です。デートが終わってから楽しかったねというメールを送りましょう。できればハートマークをつけておくと、より愛情のこもった気持ちが伝わりやすくなります。女性はもちろん男性でもハートマークを恥ずかしがらずにつけてメールを送りましょう。デートの別れ際にも楽しかった、また遊びに行こうねと伝えます。別れた後のメールにも楽しかった、また遊びに行こうねと書いて OK です。同じ内容を繰り返してしつこいのではないかと思いますが大丈夫です。同じ内容は強調の効果があります。単なるお世辞ではなく本気でそう思っていることが伝わりやすくなるのです。例えば朝起きてからメールをして、デートが終わってからもメールしてみましょう。デートの前と後にメールで挟みます。すると体感としてデートをしている時間が長く感じられるのです。会っている時間は半日でも一日中デートをしているような気分になる。別れた後のメールによって綺麗にデートを締めくくることができるのです。デートが終わってから楽しかったねというメールを送る。好きな人と初めてデートする30の心構え。まとめ。その1、初めてのデートではキスのことを考えるのはやめる。その2、昔に比べればはるかに恋愛をしやすくなっていることに気づく。その3、初めてのデートは無理をしないようにする。その4、デート当日は寝起き直後にメールする。その5、デート直前はお風呂よりシャワーにする。その6、好きな人と初めてデートをするときは緊張をほぐしやすい賑やかな場所へ行く。その7、初めてのデートは特別な理由がない限りお互いが知っている場所を選ぶ。その8、テーマパークに行ってドキドキした心理的興奮を共有する。その9、もしデートに遅刻したら相手の気持ちをうまく立てて言い訳をする。その10、 トイレから戻ってきた時こそ笑顔で迎える。その11。必死になってムードを作るよりムードのあるところへ行く。その12。ムードを作りやすいデートスポットを押さえておく。その13。香水をつけていつもとは違う私を意識させる。その14。映画を見るなら食前にする。その15。待ち合わせ場所であったらすぐ今日の服似合っているねと褒める。その16。デート前に緊張してきた時こそ楽しみにしていますねというメールを送る。その17。好きな人と離れてしまった時は神様から試練を与えられているのだと考える。その18。デートの中盤で手を触れて相手の反応を確かめてから握る。その19。手を温めるという理由で手を握る。その20。お互いが初めての地にデートして初心に帰る。その21。きっちりした予定ではなく、やんわりした予定を立てる。その22。冗談を言いながらタッチする。その23。ファッション誌でポーズの勉強をする。その24。デート中くらいは携帯電話をマナーモードにしておく。その25。デート中に嫌なことがあっても不機嫌だけは避けて明るく振る舞う。その26。相手のタイプによってデートの進め方を考える。その27。靴を脱ぐ場所で食事する。その28。テーマパークで数をこなすのに躍起になるのはやめる。その29。別れ際にまた誘ってねと言って気持ちよく別れる。その30。デートが終わってから楽しかったねというメールを送る。